キキさんのアルバイト。第3話。第4章。未熟ゆえ。01。キキさんとハクが、酒の席を設けてから、しばらく経った。クークラが、アニメートの術を二人に披露し、やがて、砦跡にも、日常が戻った。そんな晩夏のある日。朝の仕事が始まる前、体操着姿のキキさんと、鎧に宿ったクークラは、運動場で棒を持って立ち会っていた。あの宴席の日以来、ハクも朝の鍛錬に混じるようになっている。キキさんに脇腹が少しだらしないと言われたのが答えたらしい。もっとも、ハクがやっているのは本当にただの運動で、クークラやましてやキキさんのような鍛錬からはほど遠い。ハクは体を動かすのも、相手と対峙して戦うのも苦手だったのである。ダイエットのためのプログラムを終えて、ハクは早々にトラック脇に置かれたベンチへと戻った。隣には、魂のこもっていないクークラの少女人形が座っている。タオルで汗を拭いながら、置いてあった水筒を開けた。よう。ジョーちゃんは混ざらないのかい？突然、後ろから声をかけられた。振り向く前に、頭をわしづかみにされ、くしゃくしゃと髪をかき回される。ちょ。ゲールーさん。やめてください。面白いことしてるじゃないか。私じゃ、あれに混ざるのなんて無理ですよ。だろうな。どこで鍛えたんだか知らんが、あのべっぴんさん。いや、それよりクークラだ。いつからやってた？3年くらい前から。3年であれか。師匠がいいのか。いや、覚えがいいんだろうな、ありゃ。戦う力なんて、ここでは必要ないのに。別に。ないよりはあった方がいいだろう。邪魔になるものじゃない。ゲエルーの言葉に、ハクは反論しようかと思った。その力を持ってしまったために、喧嘩を仕掛けて負け戦をした人たちもいる、と。が、さすがに言えなかった。どれ、俺も混ぜてもらうか。ジョーちゃん、その棒、少し貸してくれ。ハクが運動に使っていたのは、キキさんたちが使っているものよりも、やや短い樫材の六角棒で、迷いの森から伐採した木材から削り出したものだ。ハクの筋力では、かなり重いと感じられるのだが、ベンチの脇に立てかけておいたそれを、ゲエルーは片手で持ち、一振り二振りしてから、トラックの中央で、型のチェックに余念のない二人に対して、大声で呼びかけた。おーい。楽しいことしてるな。どうだ。魔王の護衛官が稽古をつけてやるが。付き合うか。ゲエルーの大声に、二人は顔を見合わせ、緊張を解いた。そして、クークラが、キキさんに何かを話した後、ゲエルーに向かって一礼する。キキさんはキキさんで、クークラを残して、ハクの座るベンチの方へ歩いてきた。トラックの中央に向かうゲエルーが、キキさんとすれ違いざまに言った。おいおい、べっぴんさん。戻る気かい？ええ。稽古をつけてくれるということですし。クークラさんもやる気になっていますから。俺は、二人に対して言ったんだぜ。ほう。キキさんの切れ長の目が、すっと細められる。いい機会だろう。二人まとめてかかってこい。02。キキさんとクークラがゲエルーと相対し、一礼を交わすと、その間に、さっきにも似た緊張感が走った。ハクが、近くまで来て心配そうに見ている。キキさんは、クークラの半歩後ろに立ち、腰を低く構えた。クークラは、まだ、フェイントなどの駆け引きができない。しかし、その突きには鋭さがある。キキさんは、ゲエルーが、クークラの突きをかわしたところを打つつもりである。最初は、構いらしい構えを取らずに立っていたゲエルーだが、キキさんの動きに反応して、下段に構えた。六角棒は、ちょうど、ゲエルーの長剣と同じくらいの長さである。構え直しの動きを隙と見て、ためらうことなく、クークラが仕掛ける。烈白の気合を込めた突き。その、一歩だけ後ろに、影のように張り付いて、キキさんも踏み込む。ゲエルーがどう動くか、その兆しを読む。しかし、ゲエルーは、ほとんど動かなかった。下段に構えた棒をわずかに引き上げて、クークラの突きをいなす。体当たりの形でゲエルーにぶつかったクークラが逆に跳ね飛ばされるように吹っ飛んだ。ゲエルーが体勢を崩すことを前提として踏み込んでいたキキさんの攻撃は余裕を持ってかわされ 六角棒に足をすくわれ転倒し、勝負はついた。見ていた白は目を白黒させていた。心得のない彼女の目には、クークラとキキさんがものすごい速さで同時に突っ込み、それをすり抜けるように、ゲエルーが二三歩前に歩いただけ、のようにしか見えなかった。先に立ち上がったのはキキさんだった。参りました。しかし、勝負ごとは三本が通常。尋常の立ち合い、お願いいたします。お、べっぴんさん、あんた相当の負けず嫌いだな。俺は好きだぜ、そういうの。追って立ち上がったクークラを、しかし、キキさんは棒を横に構えて制した。キキさん、クークラさん、申し訳ありませんが、残りの二本、私一人で立ち合い問うございます。わかりました。キキさんのただならぬ気合を感じ取り、クークラは退いた。しかし、自信をつけてきていた棒術の立ち合いで足手まといになったと思うと、心中穏やかではない。むすっとしながら、白の隣に膝を抱えて座ってしまった。白が、二人の立ち合いを見ようか、クークラを慰めようか、視線をキョロキョロさせているうちに、二人は再び相対し、礼を交わした。ゲエルーは、今度は西岸に構え、キキさんは、一度飛び去って距離を置いた。微動だにしないゲエルーとは対照的に、キキさんは棒を回転させる。その先端部に、魔術の光が灯った。目くらまし。眩しさに手をかざしながら、白が言う。いいや。違う白。あれは、回転する光源が、キキさんの影を無数に生み出し、長く引き伸ばしている。その影の一つが、ゲエルーにまで届いたとき。その上半身が、突如として立体化し、相手の足を掴んだ。シャドウサーバント？白が叫んだ時には、すでに、本体のキキさんは動いている。神速の踏み込みで距離を詰め、玄武の甲羅にもひびを入れる渾身の打撃を、ゲエルーの持つ樫の棒に叩き込む。影に掴まれたゲエルーは、受けるしかない。それで、武器を破壊すれば、キキさんの必殺技亀甲羅割りを、しかし、ゲエルーは、上半身の動きだけで見切った。攻撃は、樫の六角棒にも、ゲエルーの体にも触れることなく、地面を叩いた。もうもうと上がる土煙が収まったとき。そこには、六角棒で、キキさんを、後ろから羽交い締めにしているゲエルーの姿があった。もはや、白の目にも勝敗は明らかだったが、それでもキキさんは、棒と首の間に腕を差し入れ、負けを認めないかのようにあがく。ゲエルーは、キキさんの耳元で囁いた。これが剣だったら、すでに、その首は落ちているんだがな。その言葉に、さすがにキキさんも戦意を失い、それでもなお少し逡巡した後、か細い声で参りましたと言った。日本選手だ、べっぴんさん。ゲエルーが締める力を弱めると、キキさんは、その場にしゃがんで咳き込んだ。白がキキさんに駆け寄って抱き止め、ゲエルーを睨んだ。いくらなんでも、女性に対してひどすぎますゲエルーさん。そうは言うが嬢ちゃん。俺は剣士でね。模擬的とはいえ、剣の勝負で、術師に負けるわけにはいかんのだよ。食ってかかろうとする白を、キキさんは手で制して、私も、負けず嫌いの気が過ぎました。心配をかけて申し訳ありません。と、謝った。膨れながら引き下がる白に聞こえないように、キキさんはゲエルーに言った。それだけの技。あなたは、一体何に使うつもりです？守るべきものは、もういないのでしょうに。その言葉はそっくり返すが、俺も、まあいつかまた誰かを守りたくなるかもしれんし、その時に体がなまっていたんじゃ話にならん。茶化すような口調で言った後、ゲエルーはぼそりとつぶやいた。また、あんな思いをするのは嫌だからな。その一言には、真摯なものが混じっているようだと、キキさんは思った。03。クークラは、一人でブータれていた。夜。自分の部屋。朝の運動の時。自分が勝負から外されたのが気に入らないのだ。確かに、ゲエルーさんは強かったし、自分の攻撃は完全にいなされた。しかし、それでも、悔しいものは悔しい。術に関する本を読もうと思っていたのだが、イライラして集中できない。そこで、一つアイディアがひらめいた。アニメートを使って、本に朗読させるのはどうだろう。思い立って、借り物の、 死体と魂と生物と無生物に関して記されている書籍に、アニメートの術をかけてみる。術に織り込まれた命令は、内容を朗読すること。本は、一人で2ページをめくり、わずかに震え始めた。魂、回路と、ゆえに、耳を近づけてみると、どうやら、ボソボソと音を出しているようなのだが、小さすぎて全く聞き取れない。なるほど、よく考えてみれば、本には、音を出すような機能はない。ならば、クークラは、しばらく考えた後、部屋の隅にある氷を開けて、中をガサゴソやり始めた。取り出したのは、金属製の小さなラッパ。人形の体に付属品として付けられていた小物の一つだ。組み合わせれば、ラッパを本の隣に置いて、クークラは目をつぶった。光を遮断することによって、大気に満ちる魂に意識を集中させる。頭の中だけで感じられる、その希薄な、気体でも液体でもない何か不思議なものを、意識の上で操り、凝縮し、自分がラッパに取り付く要領を教えるようにして操作していく。そしてクークラは命令する。書が朗読している声を、できるだけ大きな音に変換せよ。クークラが、集中から覚めて目を開いたとき、ラッパは、その朝顔の花のような口をわずかに震わせていた。無機物、つくも神、思い入れ、回路をなす。あれ?本だけでやるよりはマシだが、ちゃんと聞き取れるほど鮮明ではない。いい考えだと思ったんだけど、クークラが落胆する横で、だが、ラッパの振動は少しずつ大きくなっていった。それに伴って、発される音量も上がっていく。死体は、つきやすく、喪失は、あ、それそれ。音が大きくなるまで時間がかかるの?使ってなかったからかな?うまくいったようだ。そう思うと、先ほどまでのイライラも晴れ、クークラはベッドに寝転がった。寝ながら勉強できるとは、楽なことこの上ない。すなわち、死体には、かつての魂の回路が残っており、アニメートをかける際に、大いなる魂を隅々まで行き渡らせやすく。ラッパの音量は、だんだんと大きくなっていき、やがてちょうど良い高さに達した。いいよ、この音量で。クークラは、笑いながら言う。しかし、ラッパの振動は、収まらなかった。あれ?もういいってば。ラッパの声が耳障りなほどに大きくなってきて、クークラは上体を起こして机を見た。その間にも音量はどんどんと高まっていき、ラッパ自体がビリビリと激しく震え始める。振動は部屋中に伝わり、机を、氷を、ベッドの細工まで震わせ始めた。ここで初めてクークラは恐怖を覚えた。止まって。黙って。だがラッパは、最初の命令である、できるだけ大きな音に変換せよという命令に忠実だった。だ、ま、クークラは叫んだが、すでに、自分の声さえ聞こえなくなってきている。耳を押さえてラッパに近づく。ラッパは、自分の振動で小さく飛び跳ねるような動きをするまでになっていた。発する音が衝撃となって、体に響く。キキさんが血相を変えて部屋に飛び込んできたが、そのドアの音にも気づかず、クークラが激震するラッパに手を伸ばした。指先が触れた瞬間、ラッパは衝撃とともに弾け飛んだ。04。轟音に驚き、部屋に入ってきたキキさんの目の前で、衝撃とともにラッパが弾け飛んだ。キキさんに少し遅れて吐くが、そしてゲエルーが向かってきた。クークラは、目を回してへたり込んでおり、駆け込んだハクが、クークラの名前を叫んで抱き起こす。クークラをハクに任せて、キキさんは、床に散らばった金色の金属のかけらの一つを拾い上げた。それはわずかに振動している。用意、気、術、意の、悲劇。耳に当ててみると、何やら音を発している。それで、キキさんは、大体の状況を察した。破片に唇を近づけ、キキさんは、囁いた。その身、砕けてなお、我が弟子への忠誠、感謝する。今は、眠りなさい。ひそやかに。それで、砕けた床に散らばったラッパの破片は、完全に沈黙した。何が起こった?最後に部屋に入ってきたゲエルーが、キキさんに聞いた。 おそらく、クークラさんの魔術が暴走したのでしょう。
う？あれ？
ハクに抱き起こされていたクークラが目を覚ます。周りを見渡し、自分を覗き込んでいる大人たちの顔に気づき、だんだんと泣きそうな表情に変わっていった。そんなクークラを抱きしめ、大丈夫だから、何があったのかを話して、とハクは言った。
あの、
クークラは、おずおずと、ことの次第を説明した。本に朗読させ、その声が小さかったので、ラッパを使って増幅させようとした、と。キキさんは、ため息をついてから、言った。家政婦のキキとしてではなく、魔術を教えた者として、クークラ、私は、あなたに、注意と罰を与えなければなりません。
はい。
術の原理を理解せずに使うと、暴走する可能性があると口を酸っぱくして言っていたはずです。ほうきに水汲みを命じながら止めることができずに、屋敷を水浸しにした愚かな弟子と、あなたは同じことをしたのです。しばらくの間、術を使うことを禁じます。期間は、キキさんは言って、いくつものラッパの破片が刺さってボロボロになった本をつまみ上げた。これを、一字一句間違いなく写し取り、製本するまでとします。
はい。
ごめんなさい。クークラはうなだれた。キキさんは、今度は、ハクに向かって膝をついた。クークラさんの術に関しては、私に監督責任がございます。それを怠ったため、あなたの子を危険にさらしました。私にも罰が与えられて叱るべきでしょう。何なりとお言いつけください。
そうですね。
突然のことなので、具体的なことを考えられません。なので、何かあった時の貸しとして、保留しておくことにします。
ハクは、少し考えながらそう言った。
そして、クークラに向き合った。
いい。
今回のような、未熟であるがゆえの失敗は、叱られる程度で済むかもしれません。しかし、私の知り合いに、アニメートの術の本質を知り抜いて、その上でなお、復讐のために悪用した女性がいました。結果は、下の大地の人たちの憎悪を煽り立てて、自らの身を滅ぼしました。力を使うということには、良きにしろ悪しきにしろ、結果が伴います。そして、その結果には、責任が発生します。クークラ、あなたは、その術を極められるかもしれない。しかし、それを使った際の結果と責任には、常に意識を払って、悪用すれば、その因果が、自らの身に降りかかってくると思いなさい。
わかった、
いや、わかりました。
ワーディマカ。
聞きながら、ゲエルーは、道を踏み外していったかつての同僚のことを思い出していた。しかし、本を朗読させて、ラッパで増幅とは、ワーディマもやったことはないはずだ。面白い考えのような気もするが。
そうですね、その点に関しては、私も感心しております。
アニメートをこんな風に組み合わせるなんて。
ちょっと。
ゲエルーとキキさんが、クークラの術の内容に関して評価していると、ハクが大声を上げた。
クークラ。
耳が、ラッパの破片にやられたのであろう。クークラの右耳の一部が、大きくすっぱりと切れていた。
大変。
思わず、キキさんもクークラに駆け寄る。
まあ、顔の傷なんて勲章みたいなものじゃ。
ゲエルー様は、魔王の護衛官をきっと睨みつけたハクとキキさんの言葉が重なる。
お黙りください。
女性二人は、デリカシーのない男性のことなど、すぐに意識から放り出して、自己再生はしないのかとか、どうやって直そうかという会話をしながら慌てている。クークラは、自分のことを心配して、おろおろしている二人を見て、温かいものを覚えた。そして泣きそうだった気分が、だんだんと晴れていくのを感じていた。